主は皆さんと共に。
また、
マルコによる福音。その時イエスは11人の弟子に現れて言われた。全世界に行って、すべての作られたものに福音を述べ伝えなさい。信じて洗礼を受ける者は救われるが、信じない者は滅びの宣告を受ける。信じる者には次のような印が伴う。彼らは私の名によって悪霊を追い出し、新しい言葉を語る。手で蛇をつかみ、また毒を飲んでも決して害を受けず、病人に手を置けば治る。主イエスは弟子たちに話した後、天に上げられ、神の右の座に着かれた。一方弟子たちは出かけて行って至るところで宣教した。主は彼らと共に働き、彼らの語る言葉が真実であることを、それに伴う印によってはっきりとお示しになった。主の御言葉。まあ、今日の福音書はマルコの16章、マルコの最後のところでこの天に上げられる場面が出てくるんですが、まあその前にイエス様は、復活したイエス様が11人の弟子に現れて、この全世界に行ってというふうに言葉をかけられるんですが、まあ、なぜかちょっとこの前の言葉が省略されていてですね、実際はこのイエス様は復活してまず弟子たちに何を言われたかというと、彼らの不信仰と固くなな心をおとがめになったと。なぜならばこの復活したというふうに言ってですね、言っている人々のことを弟子たちは信じなかったからですね。だから復活したイエス様は実際この弟子たちの不信仰をまず咎めるところがあって、その後にこの話になってですね、まあ、なぜそこを、まあ、省略しているのか、まあ、ちょっとよくわからないところはあるんですが、信じることの大切さをイエス様は実は言ってるんですね。だから、まあ、この、次につながるんですが、信じて洗礼を受ける者は救われるが、信じない者は滅びの宣告を受けるというところに、実はつながって書いてあるんですね。でここもよく、まあ、間違った解釈だと思うんですけど、この信じて洗礼を受ける者は救われるというのに、この洗礼を受ける者は救われると、そっちにフォーカスを置いて、で洗礼を受けない者は滅んでしまうというふうに、まあ、僕は間違った解釈がここでしていることが多いと思うんですが、洗礼がポイントじゃないんですよね。信じる者が救われて、信じないものが滅びの宣告だと書いてあるんですよね。だからポイントは信じるか信じないかっていうことが、実はここのところの大きなテーマとして課題として書かれているということですね。で信じるって何を信じるかって言ったら、イエス様の復活、イエス様の力と恵みを信じるか、そしてイエス様の昇天して神様の右の座について、神様のそのものの力を持っているイエス様を私たちが信じるかどうかということをこうしっかり問うているんですよね。もし信じなければ、まあ、結局何もいいことはないわけで、まあ、この現実のさまざまな混乱の中で信じなければ、まあ、困難とかなんか問題があると、ただそれだけですから、でそこで信じなければ、まあ、滅びの宣告ですよ。何もいいものが起きない。逆にイエス様の復活を信じて、神の恵みを信じていくならば、そこから新たな展開というか恵みが注がれている。だからこの悪霊を追い出すとか、新しい言葉を語るとか、病人に手を置けば治るとか、やっぱ信じるからこそ神様の恵みの力というか印が現れてくるということですね。私たちが信じているかどうか、あるいは信じて歩むかどうかということをやっぱり問いかけなきゃならないということですね。まあ、先輩の神父さんで、ここで働いてなかった、まあ、地方で働いてた神父さんなんですが、まあ、なんか聖堂の屋根がちょっと壊れてて、まあ、それを直さなきゃならない。ところが教会にお金がなくてですね、 でシムさんはその、屋根を直すと言ってですね、だから神様の力を信じてやりましょうって言うんですけど、信者さんたちは教会委員会の人たちは、いやお金がないからできませんとか、できない、つまり神の恵みを信じなければ結局何も起こらないんですよね。お金がないからダメですって、まあ、それはそうですけど、で彼がそのシムさんが、いやそれは神様を信じてやりましょうと言って結局やったら、まあどこからか結局お金が集まっていて結局直すことができたっていうんですよね。だからそのシムさんがよく言うんですけど、信者さんには信仰が足らないっていうんですね。信じる力がないから結局現状を見ていいとか悪いとか言ってるだけ。それはやっぱり信じなければ滅びの力しか働いてない。結局、いや神様を信じるってことはやっぱり未来に対する開きですよね。希望を持って歩んでいく。でその中でこそ新しい言葉が語られたり、癒しが行われたり、恵みが起きてくるのは私たちが信じていくからですね。だこの10人の弟子たちも最初復活したって言ってもうバカバカしいと、そんな信じられないって言って、信じられないって言ったらもうそれで何にもない、それで終わりですよ。私たちに与えられている恵みは、まあどうであろうとそこから信じていく恵みが与えられているからこそ現実が変わっていく、あるいは気持ちも前向きになって困難を乗り越えていこうとする力がやっぱり働いてくるということですね。どれだけ信じることが私たちにとって神の力を、神の恵みを信じるかということが、まあ、大事なことじゃないかなと思います。でプラス、実はまあ神様を信じるとはちょっと違いますけども、それでも人間に対しても同じなんですよ。実際のところその人を信頼するか信じるかということなんですよね。まあ、神を信じるとはもちろん違う意味ですけど、まあ、大阪の鎌ヶ崎でまあ、イリサさんって、まあ、昔からの知り合いで、ちょっともう伝説的にもなってるこの、まあ、慶長ボランティアの元祖みたいな、まあ、ちょっと人がいて、この前久しぶりにちょっと会うことがちょっと、まあ、できたんですけども、まあ、彼女が、まあ、今は割と福祉が進んでるから生活保護とかですね、割と簡単に取れる時代なんですけど、まあ、20年前とか本当に野宿者の多くで、そのなかなか生活とか取れないとかですね、まあ、難しい時代に活躍されてた方なんですが、彼女が言うんですけど、何が大事なのか、野宿者を助けるときに、その人を信じることだって言うんですよね。結局いろんな困難が抱えてぐじゃぐじゃになっている、でそれでもその人を信じて、その人の可能性とか、その人の何て言うんですか、良さを信じて助けるかどうか、で信じて助けるときに、まあ、お金を貸すとか、お金を貸したらもうその持ち逃げされるかもしれないとか、いろいろ、まあいろんなことがいっぱい考えたらいろいろありますけど、でも本当にその人を信頼して助けるときに、その人が自立していくことが、生活を立て直すことができる。まあみんながみんなと絶対言えないかもしれないですけど、でも人を信じることによってその人が立ち直っていくんですよね。信じられる存在になるからということですけれども。だからこそ私たちは、人を信じることも実はものすごく大事なことですよね。まあその人がどんな困難を抱えていても、でもやっぱりその人の良さ、その人が立ち直って力があるということを信じることができるかどうか。まあ今日は母の日ですけども、お母さんの一番大事なことは、まあ多々ありますけれども、僕のお母さんの一番大事なことは、その子供を信じることでしょ。やっぱり一時期ちょっとぐれたりとか、困難に抱えたりとか、まあいろいろ、まあ、勉強できたりできなかったり、まあいろんなことがありますけど、でもお母さんが一番大事なのは子供を信じることでしょ。本当のところ信頼して、まあまあね、そのもちろん子供の年齢によるからすることは変わりますけど、でも根本的に自分の息子、自分の娘を信じるからこそ、その息子娘は信じられている存在だから歩んでいくことができる、信じられているからこそ困難を乗り越えていくことがやっぱりまあできると思うんですよね。私たちが本当に心から神の恵みと力を信じ、そしてまあ関わっている人々の中の良さやこのエネルギー、その人の本当の良さを信じ続けて歩むことができるか、 その中でこそ奇跡的なものが現れてくるということですから、私たちが本当に信仰を持って歩めるように、そして何よりも本当に焦点して父の右におられる神様であるイエス様を本当に信じてですね、過ごせるように恵みと力をお願いしましょう。